エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週はあのスタンド FM で新しい動きがあって、まずはホットトピック。
2025年3月27日、吉本興業公式リリースです。笑いながら学べる新感覚の英会話、短時間でフレーズを楽しく習得、藤井隆×椿鬼奴やっこ英会話スクールサークル、スタンド FM で公開。
今週もスタンド FM で吉本興業所属の芸人さんの番組が立ち上がってますね。すごいですよね。ほぼほぼなんか隔週ぐらいのペースで新しい番組、新しい企画が立ち上がってる印象ですよね。いやーすごいですよね。引用します。この番組は人気タレントの藤井隆と鬼奴がヤマハ英語教室の講師を迎え英会話に挑戦。英語を学びたいけど難しそう、何から始めたらいいのかわからない、そんな方でも楽しみながら学べる新しいスタイルのエンタメ×英語学習番組ですと。第1回の配信は4月5日となっており、スタンド FM ではもうそのチャンネルのページはできています。そうなんですよ、これポッドキャスト配信ではなくて、いわゆるスタンド FM 独占配信番組ということなんですよ。いやですから本当に吉本興業のアプリっぽくなってきましたよね。そして今回取り上げましたのはヤマハ英語教室が絡んでいるということなんですよ。これまでもいろいろな番組が立ち上がってきたわけですけども、まあ、基本的にはその所属の芸人さんに声をかけて、まあ、ある程度構成作家の人とかが揃えば、制作チームが揃えば、まあまあできるような立て付けの番組が多かったんですね。まあ、ネットフリックスぐらいあったと思うんですけども、ただ今回はですね、ヤマハ英語教室ということで、プレスリリースには、まあ、スポンサードとかですね、広告主という表現はないものの、まあ、明らかにですね、ヤマハ英語教室の、まあ、PR 番組のような立て付けに見えますよね。とするとですよ、とすると、いわゆる吉本興業の内部的な動きとして、まあ、制作チームだけではなくて、営業チームとか、そういう別の部署のチームも絡んでないと多分できない座組だと思うんですよ。毎回毎回ある程度は番組内容をコントロールして、スポンサーに失礼のないような内容にしなくちゃいけませんし、ただ面白い番組にしなくちゃいけませんから、ですからおそらく部署をまたいだ内部的な立て付けになってるかと思われます。そして何より音声配信というと、まあ、特にポッドキャスト界隈ではこう英会話関連ですね、非常に人気のジャンルなんですよ。まあ、金融とか意識高い系のジャンル、それから芸人さんといった、まあ、地上波系のポッドキャストに並んで、まあ、一大ジャンルと言っても過言ではない、日本国内では特に人気のジャンルがこの英会話なんですよね。そこにもう正面から切り込んできたということでは、確実にこのパイを狙っていった番組には間違いないわけです。ただそれをスタンド FM 独占配信にしているということですから、まあ本当にこの吉本がスタンド FM に番組の企画として呼び込もうとしている、ただその座組としてもちゃんとスポンサードを捉えているということでは、非常に両方ともリスクを取って攻めた座組になっているなということで、今回トップに取り上げました。一体どんな番組になるんでしょうか。4月5日ぜひ皆さんも聞いてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月27日、海外ウェブメディア、ポッドニュースの記事です。Spotify パートナープログラムが新たに9カ国へ拡大。
Spotify のいわゆる収益化プログラム、Spotify パートナープログラムという名称ですけども、そのプログラムがですね、拡大をして9カ国になったということですね。これまではアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアだけだったんですけども、4月の29日からはフランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、アイルランド、ニュージーランド、ドイツ、オーストリア、スイスと、まあ、いわゆる欧州に、まあ、ほぼほぼ開放していくということですね。いや、日本にも来るんでしょうかね。来てほしいですよね。引用します。最初に開始された Spotify パートナープログラムは今年1月にクリエイターへの支払いが2024年1月と比較して 300% 以上増加しました。数百人のポッドキャストクリエイターが1万ドル以上を稼ぎ、上位の稼ぎ手は6桁を超えました ということですね。いやーすごいですよね。まあ、そういう意味ではビデオポッドキャスト、まあおそらくこちらも動画広告の方がまあまあ還元額はおそらく高いと思われますので、動画ポッドキャストである程度フォロワーさんがいる著名人の方などはまあドリームがあるかもしれませんよね。ただですね、Spotify の収益化プログラムって結構で壁が高くて、具体的にはですね、30日間で1万時間以上のストリーミング、2000人以上のユニークリスナー、12話以上のエピソード数です。ですからまあ2000人というとおそらく人気ポッドキャストにおいてはまあまあクリアしやすいと思うんですけども、1万時間、これが結構大きいと思うんですよね。2000人ギリギリだとすると300時間になるので、300時間というと1日1時間で毎日30日間じゃないですか。これ多分ね、人気番組でも結構ハードル高いと思うんですよね。1番組20分の番組だとすると、まあ今度はねリスナーの桁が上がりますから、そう、日本国内だと結構ねこれをクリアできるポッドキャストは一般人のポッドキャストだと結構ね限られてくるんじゃないかなという気がします。そういう意味では日本に来るんだろうかというところはなきにしもあらずですが、どうなんでしょうか。ぜひまあ来てはほしいですね。ちなみにVPN といって、海外からアクセスしたかのようにポータルサイトにアクセスするテクノロジーがあるんですが、それを使って米国からパートナープログラムが認められているという国からアクセスしたというようなログインをしたとしても、残念ながら、広告利用はできません。居住が必要ということなんですね。住所が必要とありますので、残念ながらその方式でも日本からは使うことができません。今後に期待しましょう。まあそれよりは YouTube の方で収益化を目指した方が多分まあ早いだろうなという気はします。実際私もですね、わずかではありますけども YouTube の方では収益化ができていて、しっかりね、毎月広告収益は上がっていますので、まあ現実的には日本の場合は YouTube の収益化を目指した方が日本においては現実的かなというところですね。ではどんどん行きましょう。ボイシーです。すでに審査が通っている開設しているチャンネルパーソナリティさんに向けてサブチャンネルの開設が可能になったそうです。一応まあ審査はあるとのことなんですが、もともとね審査が通っている人、その方がまあ別なねタイプの番組を立ち上げたいというニーズは当然あるでしょうから、そういったところではファンの方はね違った切り口の推しの番組ができるということの可能性が広がるということでは嬉しいですね。もしサブ MC を必要としている人がいて、まあ、ちょっと音声配信界隈の情報が欲しいなというパーソナリティさんいたら、ほらここにいい人いますよ。ぜひ DM お待ちしてます。それからニュースピックスとのニュース番組共同配信が始まりましたね。それから代表の尾形さんがボイシー離れについていろいろとトロをするノートを書いて話題になっていました。興味ある人はぜひ見てみてください。地上波ラジオですね、J-WAVE、東京の J-WAVE、こちらがですね、原宿ポッドキャストという番組がありまして、原宿に、まあ、オープンスタジオがあるんですけども、そこでの公開収録なども開催して、番組をリニューアルするという話がありました。音声ライブアプリです。スプーンなんですけども、今週はですね、ジャックポットスプーンという限定リリース枠の追加がありました。それから、サイバーエージェントの音楽サブスクアワー、こちらがですね、春の乗り換えキャンペーンですので、新学期の季節ですので、キャンペーンがあります。それから、ボイスポコチャ、マイキーとターニャという可愛らしいキャラクターのね、アイテムが登場します。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2025年3月27日、朝日新聞の記事です。朝ポキが1億ダウンロード目前。ポッドキャストの未来を語るイベントを開催。
朝ポキというのは朝日新聞の音声メディア朝日新聞ポッドキャストのことです。いくつかの番組がありまして、まあそれのトータルブランドとして、番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。